皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。8月24日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は声の出ない産業界です。円高と株安が進みましたですね。ドルに対しては84円台ですし、それからユーロに対しては107円の22銭ですか。随分円高が進んだような感じがしますね。まあ、本当に今回の円高というのはですね、本当円が一人だけ高いという状況でありまして、まあ、ドルもユーロも、それからアジア通貨もですね、ポンドもみんな安いわけですね。結局のところ、その90年代の日本もそうだったんですけども、金融危機になりますとですね、通貨を安くしとかないと国が持たないんですよね。これはもう80年代のこのアメリカなんかもそんな状況だったかと思いますけども、とにかく通貨安に持ってかないと国が持たないという、まあ経済持たないという状況があるんですね。やっぱりその教訓は今でも生きておりまして、今回リーマンショック以降金融危機を起こしたこれらの国々はですね、まあ通貨が安いってことを、まあ、通貨安でやっていかないとね、国が回らないという、まあその、なんか考え方は徹底しているようですね。しかしもちろんその通貨が安くなると物価が上がってくるわけですね。これが各国で今いろんな論議になってるわけですね。アメリカの FRB、Fed も、意見が割れてるなんていう新聞記事もありましたしね。まあ韓国なんかもですね、今年後半はインフレに対処しなきゃいけないというようなこと言ってますから、やはりその、一方的にこの通貨が安くなればそれだけで幸せだというわけではないんですけども、まあとりあえず金融危機の最中でもあるし、輸出を進行させ、それから輸入を減速させるためにも通貨安がいいと、まあある種の通貨切り下げ競争みたいな感じにはなっていますね。ただこれやってる国々もですね、そのうちこれ物価上がり出しちゃいますから、それはもっと深刻なことになるんですね。不況と物価高ってのは一番経済厳しい状況なんで、まあですからいつまでもですね、通貨安をこれは放置するってことはできないと思うんですが、まあしかし当面はですね、これ円高じゃないですかね。まあどこまで行くかよく知りませんけども、それ84円台まで来たわけですから、この間の79円台のですね、高値抜いて円高になることは止められないんじゃないんでしょうかね。ですから日本の産業界もですね、まあこれは大変なことだと思うんですね。しかし今回この円高の様子を見ていて非常にそのまあ特徴的だなと思うのは声出さないことですね。円高は大変だという話がですね、あんまりこの大きな声として聞こえてこないんですね。それはみんな大変だと思ってるんですね。これは偉いことだと思ってるんだけど、あんまり大変なんで声も出ないっていうのがですね、なんか実態なんじゃないんでしょうかね。まあ円高対策というと今のまあ産業界にあることは2つでありまして、外国に持ってっちゃうことと製造拠点を外国に持っていっちゃうことと、国内でリストラすることですね。でもこの二つはそのリーマンショックの後散々やったわけですね。もうすでにいろんな長期計画もできていて、今更なんかこの打つ手はないというのが、まあ、なんていうんでしょうかね。日本の大手の産業界の実感じゃないでしょうかね。まあ、せいぜい85円ぐらいまでの円高なんでしょう。なんとかなると思ってんのも。しかし、84円を過ぎて円高になってくるとですね、まあもうちょっとお手上げっていう感じなんじゃないでしょうかね。で、当然みんな政府にはそう文句言いますよね。けしからんけしからんと。しかしですね、まあ政府もご覧の通りの状況ですから、まあ、期待しててももう無理ですよね。まあ期待するだけこの無理。いやなんかね、そういう声を最近よく聞くんですよね。まあ、大手の会社なんかでもですね、あんま大きな声じゃ言いませんけども、もうやっぱり政府無理だなと、自民もダメだった。だから民主に変わってみた。でも民主もダメだったという声は非常に強くてですね。だからやっぱりこれ自分たちで何とかしなきゃいかんと、もう政府の言うことを聞いてたんでは政府に任せておいたのはダメだと。なんかそんな声は非常に今、静かにですね、大企業の間でも広がってる感じがしますね。で、まあ、じゃあ海外にその、工場を持っていくかっていう話もですね、まあ、皆さんご承知の通りも、中国のバブル崩壊しちゃってるしですね、それから物価と賃金の上昇が激しいんでね、これ以上持ってかない方が実はいいんですよね。むしろ戻してきた方がいいですね。で、国内で、まあ、言ってみれば、ある程度安定したコストでですね、低く安定したコストで、 まあ、作れる体制を作った方が絶対これは有利だと思うんですね。でもなんかね、そういう大きな方針の転換っていうのがこうできている企業っていうのはすごくなんか少ないような感じがするんですよね。本当にみんななんかこう今までのやり方で完全に行き詰まってしまった、声が出ないというのがなんか実態でありまして、これはなんか非常にですね、まあ、極限が来たようなそんな感じがするんですね。そもそもこの10年15年ぐらいの日本のこの産業界っていうのは、まあ大手の大手って言いますか、その大株主ですね、まあ90年代に随分安い株価で日本の企業を買収した連中、まあその裏はですね、ゴールドマンとかモルガンとかドイツバンクとか、まあそういうその、大手金融機関がついていることが多いんですが、まあ彼らの作った、まあ世界的なですね、言ってみればビジネスネットワークに、まあ将棋の駒として乗っかったというのが、まあ実態だったんじゃないんでしょうかね。なんか前にもこの放送で言ったような気もするんですけども、海外に出てってもですね、全然なんか人も育ってこないし、なんかその国との交流が深まるという様子もないんですよね。なんか最近の本当に国際化なんていう話でもですね、日本人って言ってる企業マンもなんかその言われて行って仕事だけして帰ってくる兵隊みたいな感じになっていて、なんかその国の文化とか伝統とかいうことはあまり勉強してるわけでもないし、人的交流が深まったって話では全くないし、なんかその兵隊みたいに言われたことだけやって帰ってくるって、なんかそんな感じの人が多いですよね。前からですね、非常に不思議だと思ってたんですね。まあこれだけなんかね、数字として見れば海外に行ってて海外との交流が深まってる日本ですから、随分人も本来なら成長するはずなんですけども、全然そういう様子がですね、特に大きな会社で見られないわけですよね。変だなと思ってたんだけど、結局のところよく考えてみればですね、まあその大手の資本家の言いなりになってですね、将棋の駒として使われてきたわけですね。しかしこれですよ、その将棋の駒としてここまで使われてきては、来たところまではいいんですけども、この将棋の駒って後があるんですよね。要するに日本の後ろには韓国がいて、その後ろに中国がいてと、その後ろにはインドがいてと、たくさんいるわけですよ。その欧米の資本家のやってるこの資本主義の運営ってのは決して難しいもんじゃなくて、まずその商品を非常に狭く絞るんですよね。まあ通信だとかですね、半導体だとか車だとかテレビだとかですね、非常に狭くそのビジネスの範囲を絞って、なんか一度に大量に、まあ利益が今出そうなところしか商売しないわけですよね。で、そういうものでこう商売をしますから、その発想もなんか小さくなってくるし、ですから、その一旦ですね、コストが上がってしまったら、もうなんか、将棋の駒としても使われなくなって、抜け殻になっちゃうわけですね。で、儲からない仕事やらないってことですから、そういう欧米の資本家がですね、やりたいと思ってる商売がみんななくなっちゃってるわけですから、最後、抜け殻になってですね、で、放り出されておしまいなわけですね。ですから、このままですね、あとこの円高がですね、1年ぐらいも続こうもんならですね、それはコストパフォーマンスで日本のこの、製造業なんかもですね、将棋の駒からも捨てられるときが来るんじゃないですか。まあ中国でも韓国でもですね、結局は自分の国ですから、自分の国で生きていくわけですから、まあ自分の国の企業でこれは経済発展をやっていくと当然のことなんですよね。いつまでもなんかですね、その外国資本家の、あるいは外国企業の助けを借りて国を運営するなんてこと、そのものがおかしいわけですから。ですからね、なんか日本も、今頃になってですね、なんか外人資本家の言うこと聞いて海外行ったんだから、結局なんか気がついたら、ご用済みになっていましたと、さあ次どうしましょうかと、まあ、こんな感じになってんじゃないですか。しかもそれに伴って人も全然育っていないしですね、次を担う大型商品もないし、ただなんかですね、コスト競争に明け暮れて、で、抜け殻になっちゃっておしまいになっちゃったと、そんなところが多いんじゃないでしょうかね。で、またですね、その大手の資本家、外国の資本家もですね、今大変困ってるわけですよ。今本当にリスク取らないですよね。アメリカで例の金融改革法もできましたしね。そんななんかその難しい、法律でも何でもなくてですね、要するにもう金融機関は昔に戻れってことですよ。ボルカーがよく言ってる通りでですね、怪しいデリバティブ剤やるなと。それから影に隠れてこそこそヘッジファンドなんかやるなと。ねえ、それから金融機関、特に銀行に許されている特権を利用して、安く金を調達してですね、自分で手張りなんかするなと。よくわかりやすいことを言ってるわけですね。全くその通りでありまして、 ですからやっぱりゴールドマンでも何でもですね、まあそんな昔みたいにですね、大々的な仕事はできないわけですよ。だからその資本家自身がですね、これからの世界運営についてもう自信なくしちゃってるんじゃないですか。なんかこれから本当にですね、まだまだ稼ぎたいという、稼ぎたいと思いはあるのかもしれないけども、まあ同じやり方では稼げないという現実に直面してるんじゃないんでしょうかね。結局はですね、そういう新興国の開発もメインの利益の源泉は輸出ですからね。先進国に輸出して金を稼ぐというその資金循環があって初めてですね、まあ成り立ってるわけですから、まあ先進国、特にまあね、日米欧、それからイギリスがですね、まあ不良債権問題その他で、不況になってくれば当然物売れないんですから、やっぱそれ回らなくなりますよね。だから本当にこの、まあ金融全体がこの縮小してリスクから避けると、もうそれが欧米でもなんかはっきりと見えてきていますから、まあ彼ら自身ももうなんか先行きに対して非常にこのなんか、当惑し始めてんじゃないでしょうかね。エコノミストだとかフィナンシャルタイムズ見ましてもですね、なんかその当惑ははっきり見えてると思うんですよね。やっぱあれもうまくいかない、これもうまくいかないという話が多くて、じゃあその先どうするんだって話はないんですね。アメリカ人って非常に見ていて面白いと思うんですけども、うまくいってる時ってよく喋るんですよね。アメリカ人がですね、もう聞きもしない話をどんどん喋る時ってあれうまくいってる証拠なんですよね。しかしうまくいかなくなると、パタリと喋ることやめるんですよね。ですからこのアメリカ人がですね、黙り始めたらあれうまくいってない証拠なんですね。なんか最近のウォール街とかアメリカのその大手の会社なんかは完全にそんな感じですね。もうみんな黙っちゃってますもんね。で、黙っちゃって、どうしようかってんで、一人消え、二人消えということでね、だんだん業界から人がいなくなってくる。まあ、そんな感じでしょう。だからこの世界のですね、なんかこう経済を、金の動きで今後、まあ、支配してたって言いますか、動かしていた連中がそんな調子ですから、その将棋の駒として乗っかってた連中に未来があるはずはないんですよね。やっぱりもうそれはなんかね、一つ、その、まあ、ドラマが終わったということで、じゃあもう一回今度自分たちで生きていこうと考えて行動しなきゃいけない。ところが今のその経営者とかですね、経営の幹部はそんなことをやった試しもありませんから、自分の頭で考えて、ね、自分たちで市場を作るとか、自分たちで技術を開発するとかいうことは、大きな会社だったらやってないわけですね。中小零細企業ではそういう元気のいい会社なんですが、大きいところでやってませんから、途方に暮れちゃうわけですよね。やっぱりなんかですね、今回のこのね、だんまりというんでしょうか、声が出ないっていうこの裏側はですね、この途方に暮れたという部分が大きいんじゃないですか。で、これ途方に暮れたのが長引きますとね、これ右翼になっていくんですね、極右になっていくんですよね。まあドイツなんかもそうなんですけども、なんかこの自分たちの失敗で物事うまくいかなると、やっぱいかなくなると外国がけしからんって話になっていくんですね。もうフランスやとかイタリアなんかもそれはっきり見えていて、ロマ人って言いますよね。よくジプシーって言われる人たちなんですけども、ブルガリアとかルーマニアから出稼ぎできてる人たち多いんですよ。早速もうですね、フランスのサルコジだとかですね、イタリア政府はですね、この人たちをですね、ターゲットにしてきて、ロマ人をですね、もう国外追放にすると、まあそういうことをやり始めてるわけですね。結局だからなんかこの、ね、問題をこの外にそらすって言うんでしょうか。国民がですね、まあ目の前でなんかね、留飲を下げるようなことさえあればね、問題解決するかのごときですね、まあそういうなんか発想で行動し始めるわけですよ。だから本当にこのね、行き詰まって声も出ない時というのは政治的には非常に危険な時なんですね。まあそういうことがヨーロッパの大陸なんかは、まあ昔からそういうことが多いんですけど、ヨーロッパはですね、本当にこの不況になるとものすごく暗くなること多いんだけども、なんかいよいよそんな感じになってきましたよ。ロマ人がですね、いよいよターゲットになってきちゃいましたね。で、やっぱり世界はこれからしかしこの民族主義なんでしょうね。今やっぱり世界中どこ見てもですね、この民族の勃興ってのはすごく大きいと思うんですよ。グローバリズムがある意味でこうね、挫折して、バブルの崩壊でこの吹き飛んじゃったわけですね。で、残されたのはまあ日本の製造業もそうだけど、抜け殻みたいな人と企業。で、これじゃあもうみんな飯が食えないわけですよ。取り残されたわけですね。で、どうしようかってなった時に、じゃあどこにその、まあ言ってみればですね、気持ちの原点を置くかって話になると、もはや国家っていうもんでもないんですね。 日本だけじゃないんですよ、こう政治がですね、このおかしくなっちゃってるのは。アメリカのオバマ大統領だって私はよくやってると思うんですがね、まあでもしかしですよ、支持率で見れば不支持率の方が上回ってるし、で、秋の中間選挙は与党民主党の敗北はほぼ確実ですから、実はアメリカの議会と大統領の間もねじれになっちゃいそうなんですね。もうそれはほぼ確定ですよ。それからイギリスは、ハングパーラメントで、で、オーストラリアもハングパーラメントでしょ。要するに誰も多数を取れない。連立をしなきゃならないという極めて不安定な状態ですね。それからサルコジもですね、フランスのサルコジも、それからドイツのメルケルも、それからイタリアのパパンドルーなんかもちろんですけども、もうすっかり国民からの信任を失ってですね、政治は漂流し始めてますよね。完全にこの漂流した状態にヨーロッパの大陸も政治はなってきていますね。だからみんなこんな感じでですね、バブルが崩壊すれば政治はおかしくなるんですよ。日本だけじゃないんですね。で、デマゴークが出てきたって、これ解決する問題じゃなくて、できる本当にですね、物事を解決しようと思ったら、全く新しい世の中を作るというですね、根本的ななんか、経済国家再建案を持ってこなきゃなんないわけですね。しかしやっぱりですね、そういう大きな絵を描ける人たちってのは今世界中、現役のこのね、今政権になっている人たちの中にはないですよ。ですからやっぱりこの、国家に対する幻滅っていうのは、ものすごく大きなものがあると思いますね。その世界中国家に対する幻滅の大きなところがあって、そうするとじゃあ何かというと今度民族になるわけですよね。日本の場合は日本の国家イコール日本民族の国というなんか認識が非常に強くてですね、まあですからね、やっぱりその外国の出身の人に対するこの問題なんかもですね、人々の目なんかも非常に今厳しいものがあって、まあそれはね本当に日本の一つの現実なんですけども、でも同じことが世界中で今どんどん広がっていて、さっき言ったローマ人のこともそうですし、やっぱり外国人労働者をですね、もう返そうと。ね、自国民優先で雇用、自国民の雇用を守るために外国人労働者は返したいという動きはね、世界中で今ね、激しいんですよ。で、それは非常に大きなこの、まあ不安定さをもたらすわけですね。やっぱ世界の現実というのは、実は景気のいい国に他の国から人が集まる。これは当たり前のことなんですね。まあ特にヨーロッパなんか本当にそうですね、国境があるんですけども、経済から言ったら景気のいいところにまあみんな仕事をしに来るんですよ、国境を越えてね、東欧でも中欧でも南欧でも北欧でも西欧でもそうですね。だからその景気のいい国がどっかにあれば、そこになんかみんな出稼ぎに行く、それがそのまあ世界の常識なんですよね。で、しかしその景気が悪くなった時に元に戻れない人たちが出てくるわけですね。で、そこに定着した人たちが出てくるわけですよ。で、それがですね、様々な問題を後々こう引き起こすんですけども、今その景気のいい国がないですから、自分の国に戻っても、あるいは自分の田舎に戻っても飯は食えないと、そんな状況なんで、行く場所がなくなっちゃったわけですね。やっぱり世界同時に経済を動かしますとですね、こうやってどこにも行けない人たちが出てくるわけです。そうするとやっぱりですね、俺はもう一杯食わされたと、だからまあとにかく民族というところにですね、この視点をこう置いてね、民族という視点でね、なんか立て直そうというこの精神的な風土が広がってくることは、まあこれはもう避けがたいことですね。で、民族ということをやるのもそれはいいんですけども、ちゃんとその戦略とですね、発想とリーダーシップがあれば、それで成功するんですが、まあ往々にしてですね、この不満とですね、怒りがそのまま民族の勃興に結びついちゃいますんで、建設的なことができないで、破壊にだけですね、エネルギー注がれることが多いんですね。だからこれはですね、やっぱ世界的に非常に恐ろしい状況になってきたと言わざるを得ませんね。ですから日本もですね、まあ今のような状態でね、産業界も声も出ない。で、この政治が何やってるのかわからない。そうなってくると、本当にこの今までこの体制に依拠しながら飯を食ってた人たちにとってみたら、ものすごい怒りですよね。これが日本もですね、まあ変な形で表に出なければいいと思うんですけども、まあこのままやっていくとやっぱ変な形で表に出てくるんでしょうね。で、それはやっぱり日本にとっても世界にとっても非常に不幸なことではないかなと思うんです。本当にですね、こういう時は本当に未来を考えるためにはやっぱり一歩を退いてですね、今目の前で問題にしていることに答えを出そうというよりももっと大きな観点から未来を考えるという、私がよく言う巻き道を行くというようなスタイルで物事を考えないと 決して良い結論とは出てこないんですね。で、本当にあの役所も政治もですね、まあ目の前の仕事で追いかけられてるわけですよ。だからやっぱり本当はね、まあそういうことではなくて、もっと幅広い視野を持った人たちがリーダーシップの立場にいなきゃいけないんですね。まあそれがないわけですから。いやでもしかしね、この円高のもたらす影響っていうのはですね、そういう民族的なことまで含めてね、非常に大きなものが日本でも私は出てくるんじゃないかなと思うんですね。まあ今年後半から来年にかけてはそういうものにも追われる感じになってくるんじゃないんでしょうか。そんな感じがしております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、声の出ない産業界ということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。